週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、はい、今週のテーマは、
はい、前半はですね、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半ですが、大研究 YouTube マーケティングパナソニックの 3H 戦略とはをお届けします。
はい、
まあ、今あのマーケティング上でね、改めて見直されて存在感を高めているのが YouTube ですよね。
はい、はい、YouTube のオフィシャルチャンネル持ってない企業はないと言っても過言ではないですよね。
このぐらい使われてますけど、その日経クロストレンドではですね、大研究 YouTube マーケティングというふうに題して、まあ、YouTube をマーケティングに、まあ、うまく活用している企業 のケースっていうのを、まあ、6回にわたって連載をしたんですが、まあ、今回はその中でパナソニックの YouTube の活用を紹介したいと思います。
はい、
はい、で、まあ、綾瀬はるかさんをですね、起用した動画でパナソニックニュースファクトリーっていうシリーズがあるんですけども、まあ、テキストをですね、実はこれ大胆に動画に載せたりとか、それから従来にない斬新な手法で新境地を開いて、まあ、利用者が最後までですね、こう見た目安っていうのかな、となるような、その完全視聴率の向上なんかにつなげたということなんで、パナソニック流の YouTube 動画制作術の肝っていうのが、まあ、Google が提唱した動画活用を成功につなげるための 3H 戦略ということになっています。
はいはい、2回ここまで出ましたけど、 3H、はい、3つの H の戦略ですね。は
い、そうですね、あの後半あのさせていただきますので、まあ、今後のマーケティング戦略の参考にしていただければと思います。
はい、はい、
ウィークリートレンドキーワード、 トレンドキーワード、
週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは行ってみましょう。今日のキーワードは
泡の新体験、朝日生ジョッキ缶。
アサヒビールが4月20日に発売するアサヒスーパードライ生ジョッキ缶は、蓋を開けるときめ細やかな泡が自然に発生し、生ジョッキで飲むような味わいが楽しめます。発売前からかつてない反響という新商品は、開発に4年をかけ、既成概念を捨てるところから始まったそうですが、この後謎のベールを剥がします。この生ジョッキ缶ですけど、はいはいはい、もう問い合わせ殺到しているそうですね。
そうですね、なんかこう缶の蓋を全開すると泡が自然に発生する、
ブクブクブクって感じですか。
ですね、
はい。
で、まあ、このじゃ、まあ、初めてね、この目の当たりにした人は驚くんじゃないでしょうかと。
これ驚くっていうことで、驚きたいんですけど、
驚きたいですよね。
はい、
というので、あのお願いをして今日お借りしてきたというか、見本のやつをいただいてきたんで、
4月20日発売なのに、はい、もう見せていただけるんですね。
そうですね、あの手元にある、
はい、あの、はい、ビールの缶としては、見た目がいつものビールの缶と違うのは、このプルトップの部分なんですかね。
そうですね、あの通常の缶とは違っいますね。
なんかスープとかを飲むときみたいな、全部
開
きそうな感じですけど、
上蓋をしていて、まあ、これ一応3号缶になってますけども、
はい、350ミリリットル、
はい、ということですね。
じゃあちょっと開けてみたいと思います。
開けてみてください。はいはい、
すっごいモコモコってくるのかな、静かにくるのかな。
あ、おー、ここ来てますね。
あっという間、こぼれた。
結構激しく出ましたね。
激しくこぼれてしまいました。でもすごい、ちょっと飲んでみてもいいですか。
どうぞ飲んでみてください。
あ、怒られちゃうな後で。うん、めっちゃ泡泡ですよ。
泡泡ですね。
泡泡、
泡せすぎ、出すぎな感じがしますね。
楽しいですね、
楽しいですね。
じゃあちょっとこの泡の新体験、アサヒ生ジョッキ缶について、ちょっと解説をお願いしてもいいですか。
はい、ですね、まあ、あの通常の缶よりも、まあ、 大きく、まあ、小気味いい音を立てて、まあ、蓋が今開きましたね、
はい、
でそうするとそのクリーミーで繊細な泡が、まあ、缶の口からこうゆっくり盛り上がってくるということで、まあ、飲んでる間もこう次々に泡が出てくるということでまだ出てますもんね、
もうこもこですよ、
うんうん、という、まあ、まあ生ジョッキ缶なんですけれども、この日本初という生ジョッキ缶の開発が始まったのは4年前ということで、製缶会社とかですね、塗料メーカーとの研究が始まったんですが、開発は難航を極めたということなんですね、まあ、その理由はですね、これ、まあ、全く泡が立たないと、
こんなにもこもこなのにですか、
ね、ようやくこうなったんですよ、
はい、
全然立たなかったと、まあ、そもそも、まあ、缶ビールってね、その数十年間追求してきたのは泡は出さないという、あのプシュってなってこう泡が溢れないようにするのがまあ通常のあれだったと思うんで、
はい、
それとは違うことをやっていたと、はい、いうこと、
ね、はい、じゃあもう従来の概念とは正反対のことをやることになったっていうんですが、
そう、は
い、
そうなんですよね。
課題はどうだったんですか？
まあ、規制概念をまず捨てるというところからのこう スタートになっていて、まあ、課題になったのはその泡の質と、
泡の質、
はい、
今飲んだらすごい柔らかくてふわふわで、
ふわふわな感じですよね。だからなんか直気で飲んでるような、はい、あのそんな感じになりますけれども、まあ、これ実は冷えすぎると立ち方が弱くなっていて、温度が高いと出やすくなるということなので、ですね、多分今非常に温度が高い状態だったのかもしれないですけれどまあそういう状態で、まあ、行き着いた泡の秘密っていうのはこれ缶の内側に塗った塗料ということで、
なんか塗ってあるんですか
みたいですね。これで蓋を開けた時の気圧差による自然発泡っていうのが、まあ、塗料によってできたクレーター構造の凹凸によって増えて自然に泡が出るということで、これ一応その、はい、
あの吾妻編集長が缶を持ってきていただいて、中が
自宅で飲んで洗ってきたやつなんですけど、
綺麗にしていただいたんです ね、サンプルじゃなくてこれ、
はい、
中見るとつるんとしてて、
こういう風になんかつるっとしてるんだけど、
クレーターがあるようには一見見えないんですけど、
ちょっとなんとなくザラッと
ザラザラ感が、
はい、あのしてるような感じはするんですけれど、
はい、
まあ、その、塗料によってできたその繊細なクレーター状の突起によってこの泡が発生をしていくということのようなんですね。
もう本当開けた瞬間にこの商品が訴求したいことっていうのがすぐに分かる状態なんですが、この4月20日に発売するアサヒスーパードライ生ジョッキ缶のヒット予測いかがですか？
はい、まあ、メインターゲットっていうのは、まあ、お酒文化をもっと広げていきたいという思いから、今そのあまりビールを、ね、飲んでいない20代から30代に据えたということで、辻さんまさにターゲットになってると思うんですけれども、はい、まあ、巣ごもり需要とか家飲み派を攻略する戦略商品でもありということで、まあ、広告宣伝でも、まあ、デジタルを活用した情報発信に、まあ、かなり投資をする予定だっていうことなんですよね。で、まあ、各メーカーこれまでその味とかパッケージで再化してきたんですけれども、ビールそのものの見た目が違う商品ですので、まあ、初の体験型商品に期待したいというところで、あの先ほどもねちょっと話してましたけど、はい、コンビニであのお酒買って飲む方っていうのもなんか最近よく見かけますけれども、そういう方がこう泡を楽しみながらこうビール飲むなんていう、こともできるんじゃないかと思います、
はい、
で、あの、アサヒビールさんによれば今泡の出方を最終調整中と、
そうなんですね、
いうことでございまして、
もしかしたらすごい出過ぎちゃったかもしれない
これはちょっと温度が高い状態だったのかもしれないですけど、
はい、
はい、あのちょうどいい感じで、仕上がってくるんじゃないでしょうか、
はい、はい、ということで春もみんなで集まってお花見は難しいかもしれないですけど、ね、歩きながら、はい、これを飲めるかもしれませんね、はい、それでは後半は大研究 YouTube マーケティングパナソニックの 3H 戦略とはを紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は大研究 YouTube マーケティングパナソニックの 3H 戦略とはをお届けします。
今 YouTube をマーケティングにうまく活用している企業が増えていますが、今回はその中でパナソニックの YouTube の活用を紹介します。綾瀬はるかさんを起用した動画 パナソニックニュースファクトリーシリーズでテキストを大胆に動画に載せるなど従来にない斬新な手法で新境地を開き、利用者が最後まで見た目安となる完全視聴率の向上などにつなげました。パナソニック流 YouTube 動画制作術の肝は Google が提唱した動画活用を成功につなげるための施策 3H 戦略ですが、この 3H 戦略とはということで解説をお願いします。
はい、ですね、まあ、3H に行く前にまずその YouTube の利点についてお話をしますが、そのパナソニックのですねメディア戦略課の担当者の方、曰くですね、消費者に動画を一番見てもらいやすいプラットフォームであるということ、そうですよね、
はい、
それから、特に若年層に見てもらえると語っていますので、この YouTube でですね、次の世代の客層にリーチできるのではないかというふうに考えているということですね、
はい。
で、そのパナソニックが、YouTube 公式チャンネルに揃えた動画の中で今最も注目されているのが、19年11月に始めた、女優綾瀬はるかさんがですね、このパナソニックの社員と一緒に商品とかサービスの、魅力をリポートするこのパナソニックニュースファクトリーというシリーズ、
はい、おすすめですというあの CM ですよね。
そうですね、はい、あの電車でもなんか
見かけますよね、
はい、しますけども、そのパナソニックニュースファクトリーの動画が、公式チャンネルにアップされていてですね、とにかく人気が高いということで、これ実際2020年に入った時に、8万人強だった、公式チャンネルの登録者数はこれ1年弱でですね2万人ほど増えたということで10万人超えたみたいですね。
これ家電メーカーの中で多いですか？
かなり多いと、いうことみたいですね、はい、
これリモートワークが増えたからこう YouTube を見るっていう人も増えたんでしょうね。
そうですね、そういう事情もあるかなというふうに思いますね、
はい。 Google が提唱しているこの気になるのが 3H 戦略ですが教えてもらえますか？
3H ですね、はい、ですね、これ H 3つの H ですけれども、はい、
ヒーロー
はい、ヒーロー動画っていうのがあってですね、でそれはブランドや、商品について幅広い認知の拡大を目指すっていうのがヒーロー動画、
はい、
それからハブですね、
ハブ
HUB、はい、ハブ動画で、興味関心を抱いた消費者に対して、ブランドや商品を繰り返し想起したり、サイトを訪問したりするようなメッセージを送ると、
はい、
でもう一個の H はヘルプ、はい、でヘルプ動画で、消費者に対して、購入に向けてこう商品を選ぶ時の比較検討に対する回答を示すと、
はい、
いうことですね。
ヒーロー、ハブ、ヘルプで 3H ですね、
はい、はい、そういうことですね。であのパナソニックはですね、2015年にウェブ対応の動画広告に力を、入れ始めたというところと、その時にですね、ヒーロー動画とハブ動画に取り組んで、今回ですねヘルプ動画であるパナソニックニュースファクトリーの提供も開始したということですね、はい。で、パナソニックが、ヘルプ動画に力を入れ始めたきっかけっていうのが17年に、創業制作した、これ創業100周年の、クリエイティブキャンペーンに向けて作った動画だそうで、
はい、
綾瀬はるかさん、それから遠藤健一さんといった宣伝キャラクターとかですね、パナソニック社員の人たちが出演するような120秒の長尺動画だったために、テレビ放送は1回だけだったそうですね。
そうなんですね、
それでもその放送後に SNS で大きな話題になってネットで視聴されたと、はい、いうことで、
ネットで興味があるものって後からでもみんな見に来てくれますもんね。
そうですね、だからネットだからこそできるこの長尺の動画で、商品の特徴を訴求すると、それがこうヘルプ動画っていうのになって、購入に向けて視聴者に比較検討してもらえるというふうに考えたということで、このためそのパナソニックニュースファクトリーシリーズの効果を評価する際には、もう再生回数っていうよりはどれぐらいの動画を最後までこう再生したかっていう完全視聴率っていうのがあるんですけども、これを重視しているということですね、はい、でつまりこう再生回数が100万回でそのうち最後まで見た人が100人の場合よりも、再生回数が1万回でも、最後まで見た人が500人いる方がいいというふうに考えると、 はい、ということですね。
見る人が動画を長い時間見れば見るほど商品の購入っていうのにつながりやすいんですか？
そうですね、一つの動画を見ると、そこからその関連する別の動画を見てというような、パナソニックの動画を見続けるようにこう回遊性っていうのもこう重視されているんですよね。
見れば見るほど多くのパナソニックの商品をこう見てくれた人に印象付けられますもんね。
そうですね、はい。
でも気になるのはこの高い完全視聴率を実現しているということですが、
はい、
パナソニックさんがそれはできるのはなんでなんですか？
これですね、動画の作り方にこう秘密があるようなんですね、はい、でそのパナソニックニュースファクトリーっていうのは、パナソニックのちょっといいニュースというのをお届けするというコンセプトで、こう社内スタジオに配置された機材とかですね、スタッフの姿っていうのを含めた撮影風景を丸ごと見せてる、
隠さないんですね、
はい、ということとか、商品のポイントなんかを説明する文字、これテロップですね、が随所に大きく入るのが特徴。
確かに動画を見ているというよりは、一コマ見るだけでこの絵が何を伝えたいのか文字が大きいので、
なんかきっちり説明してもらってる感じがやっぱりすると思うんですよね、
はいはい、音声がなくても分かるっていう感じですよね、
はい、
分かる感じ
ですね、はい、
でこの撮影スタッフとか機材の様子もそのまま見せちゃうっていうのは特徴的ですよね。
そうですね、それについてそのクリエイティブ課の担当の方はですね、スタッフとか機材が映っているのはわざとではなくて、動画広告をエンターテイメントではない、演出をしないコンテンツと考えているからだと。
演出をしないコンテンツ、
はい、商品の特徴を訴求するヘルプ動画は、例えばこう中途半端な演出は不要で、スタッフや撮影風景を含めて全て隠さず見せる方がリアルで、企業が伝えたいことが伝わるのではないかというふうに考えたということみたいですね。はい、
こういう手法の CM 確かに増えてるかもしれませんね。
はい、実はこの CM のですね、撮影用の簡単な台本はあるんですけども、これ絵コンテはないということで、その場のテンション、
カメラマンさん何撮ったらいいか分かんなくなっちゃいそうですけど
もうその場のテンションとか勢いでこれアドリブを入れて撮影を進めてるそうなんで、
は
い、台本もですね、商品について、綾瀬はるかさんが分からないと感じたら、それは見てる人にも伝わらないだろうということでその場で直すと。
へえ、
はい、
いやでもこの動画ですけど、やっぱり一番印象に残るのはとにかく文字が大きくてどんどん出てくるっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、視聴者が一目で分かるように、小さいサムネイル画像であっても、文字を大きくしていて、スマホを想定した小さい画面を表示しても編集作業をしているということなんです、そこで読める大きさの文字サイズに設定しているそうなんですね。でさらにこう文字を追うだけで、内容が伝わることを確認するために、音声を出さずに無音で編集作業をしているということみたいですね。でそこの入れ方にも工夫があって、最初は画面の下の方の読みやすい位置なんかにこう表示するんだけど、終盤になると文字が大きくなったり、画面の中央に表示したりすることで文字の印象をこう徐々に強めていくと。
いや確かに電車の中で無音で見たりとかしても意味が通じるってすごいなって思うんですけど、確かにこの動画文字追っちゃいますよね。
そうですね、こうやってその目線をコントロールできると視聴者がこう動画を最後まで見続けてくれるということですし、文字が記憶に残るとそれをキーワードとして検索してくれるんで、自社のウェブサイトへの誘導にも役立つと、
はい、文字は書きすぎず大きくちっちゃいスマホ画面でも見えるように、これがポイントなんですね、
本当に作った動画はですね、これ YouTube なんかのネットだけではなくて、メディアの特性に合わせてこう短く編集をしてテレビ CM に使ったり、電車内のディスプレイにこう広告が流れる、トレインチャンネルってありますけど、
はい、電車の上の方に流れてますね。
そうですね、上の方に流れるやつですね。それから街頭に設置されたデジタルサイネージで流したりと、マルチに使っていると。で、一般的にはですね、テレビ CM 向けに作った動画を、ネットで公開するっていうことが多いんですけれども、パナソニックは逆で、ネットに最適した動画を制作した上で、そこからテレビとかさまざまなディスプレイに合わせて編集し直して展開をしていると。
テレビと YouTube はそれぞれ、はい、 全く違うコンテンツが必要になるっていうことがパナソニックさんは分かってるっていうことでもありますよ ね、
そうですね、はい、
CM 今後も気になりますね。
はい、あの実はですねこれニュースファクトリーパナソニックニュースファクトリーの次の手もすでに考えているそうなんで、
はい、
まあ、その動画どんな風になるのかね、楽しみですよね。
はい、はい、なんかまたビジネスのヒントを得られそうですね、うん、はい、日経クロストレンドでは大研究 YouTube マーケティング全6回の連載を掲載していますのでぜひご覧になってください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は大研究 YouTube マーケティングパナソニックの 3H 戦略とはをお届けしました。クロストレンド、モリモリーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドからモリモリさんにお話しいただきたいと思います。コロナ対策のためマイクロソフトチームズをつないでお話しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、スノーピークが、出展するスノーピークトヨタ倉賀池という施設です。
はい、トヨタというと愛知県豊田市ですかね。
そうです、愛知県豊田市の倉賀池公園内にあのスノーピークがあの新しい業態を出しますということです。
はい、はい、この商業施設どんなことができるんですか。
はい、あのここはあのファミリー層に人気 の、 あの倉賀池公園という場所なんですけど、あのハイウェイオアシスにも隣接していて、こう結構多くの方がいらっしゃる場所なんですが、まあ、スノーピーク の、 あのキャンプ用品ですとかアパレルアイテムがあの並ぶ直営店と、あとレストランがあります。で、まあ、それだけではなくて、モバイルハウスと呼ばれる、はい、あの宿泊体験、アウトドア宿泊体験ができる施設があったり、あとはですねビジネス利用ができる場所っていうのはあるんです。
はい、
はい、
ビジネス利用っていうとテレワークってことですか。
はい、で、もともとスノーピークがですね結構今キャンピングオフィスっていうサービスを、はい、打ち出していて、まあ、キャンプグッズとかアウトドアグッズをこう並べた中で仕事をするという、こうちょっと落ち着いた空間というか、落ち着いたというか自然の空間の中でビジネスをするということを今進めていて、その施設が一緒にできます。
おお、これは仕事が進まなさそうですね逆に
進まないかもしれない、
まあ、そうかもしれないですねただあの、まあ、一人で黙々と仕事をするっていう、まあ、まあそういう場合でもいいかもしれないですけど、あと例えばこう社員研修とか、
はい、
とよく言われるのがオフサイトミーティングとか、なんかあのクリエイティビティな、クリエイティブな合宿とかって今結構企業さんあの取り組んでいてですね、まあ、そういう場所ってやっぱりこうオフィスを飛び出して違う環境でやるっていうのが結構そのプラスに働くことが多いので、あのそういう意味ではそういう受け皿としてはこのキャンピングオフィスっていう考え方は面白いなと思いますね。
コロナ禍での新しい新人研修の形も考えていかないといけないですもんね。
そうですね、確かに研修とか結構大事ですからね。
もう4月ですもんね。この施設いつオープンするんですか。
まあですね、21年の4月以降にオープンと今なっています。
おお、じゃあ
ちょうどいい、
ちょうどいいですねでは伺っていきたいと思いますが、スノーピークトヨタ倉賀池のほにゃららど教えてください。
はい、ますます会社に行かなくなるど100点。
100点編集長どうしますか。
いや行かなくなりそうだな100点でしょうきっと
そこから記事を書けば OK。
そう、記事書けば OK です。全然
今ね、弊社もフリーアドレスになってますので、まあもう会社公認でね、こう来なくていいと言っているようなものですので、喜んでアウトドアに行きたいなと、
はい、では新しい記事がアップされるのを楽しみにしております今回紹介した商品といいますか施設はスノーピークトヨタ倉賀池でした。モリモリさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、 今週の週刊日経トレンディクロストレンドいかがでしたでしょうか。さて吾妻編集長、はい、おすすめの記事ありますか。
あのですね、この YouTube のマーケの記事だとですね、サントリーさんの動画の活用術とか、それからあのマツコデラックスさんが出ているあのマウスコンピューターさんの動画とか、はい、の話が出てますんで結構読み応えあると思いますね、
はい
はい、ぜひご覧いただければと思います。
広報部門の方だったり制作物を作っている方、ね、ぜひご覧いただきたい
ですね、うん、あのマーケ絡みの方は皆さんぜひご覧ください、はいはい、
そして今日はお昼からあのビールを飲んでしまいまして大変ごちそうさまでした編集長
そのまま飲み続けてください、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。